日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は豊福博さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの豊福博です。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。さあ、海の日が終わりまして、はいはい、いよいよ夏本番です。
本番ですね。今年は暑くなるのかどうかっていう。
そうですね。
最近までほらエルニーニョとかって言ってたけど、
そうそうそう、はい、
なんかだんだんしぼんできてる気分が。
そうですよね。
あって、冷夏じゃなくて、うん、猛暑になるんじゃないかっていう説があったりとか。
いやー、また暑くなっちゃうんでしょうかね。暑いの大丈夫ですか。
いやー、
得意の方ですか。
あんまり得意じゃないですね。
いやー、私も苦手ですよ。そういう時どんな過ごし方をするんですか。
暑い時ですか、
はい、
やっぱ汗かくっていうことなんですかね。
あれ、対処法みたいな。
対処法、
うん、
対処法ね。なんかあんまり外に出なくなるんですかね、やっぱり。
ああ、そうか、うん、涼しいところに部屋の中にこもって。そうそうそう
ね、
うんうんうん、
そんな健康的じゃない生活を送る、
うんうんうん、
のが。
ああ、そっち派なんですね。でも逆に外に出て、それこそさっきの汗をかく、
はい、
カレーを食べてラーメン食べて逆に汗をかくってのも気持ちよくないですか。
なんかほら、運動しようと思ったらなんかもう尋常じゃない汗かくでしょ、
まあ、確かに確かに。
この暑さ、
はい、
それ曽根さんどうするの、そういう時は。暑い時とか。
暑い時はそうですね、いや私も困る方ですけど。
プライベートがやや
大したことないけど。でも、いや、暑い日こそカレー食べたりラーメン食べたりして汗を出すっていうのも気持ちいいかな。ビアガーデンとか。あのお酒あんまり飲めないんですけど。
ビアガーデンなんか去年も同じ
喋ったって、ね、思い出しました。まだ行ってないんですけどね。
行ってないよね、今年こそは。
行きたいですね。
行きましょう。
それでは今週もリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は野村グループと日本経済新聞社の提供でお送りします。
貯蓄だけでは将来が不安。でも投資はリスクが怖いし、知識や経験がないから難しそう。そんなあなた、日経未来投資プログラムに参加しませんか。知識と経験を共に身につける日経未来投資プログラムは、特設サイト上でバーチャル投資に挑戦。仮想資金で株式を購入しながら、日経平均株価や為替の動きを予測。3年間をかけて投資に必要な金融知識や考え方を学びます。成績優秀者には旅行券50万円と現金30万円をプレゼント。20歳以上の人なら誰でも無料で参加できますので、楽しみながら続けることができます。参加登録は8月31日まで。詳しくは未来投資で検索してください。野村グループは日経未来投資プログラムを応援しています。
ベリタス川柳 3D。ベリタス川柳 3D 参りましょう。7月のお題はボーナス、花火、七夕の3つです。このテーマをもとに今月も楽しい作品をたくさんお送りいただきます。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。じゃん、山ちゃんさん、40代男性の方からです。いつ上がる待つ心根はドキドキで、いつ上がる待つ心根はドキドキで。花火の打ち上げを待つ時のワクワク感、 金利が上昇するのを警戒するヒヤヒヤ感、同じ上がることへのドキドキ感にもいろんな形があるようで。
なるほどね。はい、金利なんですね。
そうですね。
株じゃなくて。
そうそう、ね、うん、でも今マーケットの話題確かに金利ですね。
金利ですよね。
低下傾向にありますもんね。
低下傾向、まあ、いつか上がる、いつ上がるのみたいな、
う
ん、
そうそう
感じで、
ね、そのタイミング知りたいですよね。
そうですね、うん、なんか3週前にあの静かなリスクオンっていう企画やった時も、はい、やっぱりこのあれなんか変じゃないのっていうこのね、うん、山ちゃんさんで言うヒヤヒヤ感みたいな、はい、うん、あの節目が変わるんじゃないのみたいなのをやったんですけど、もう世界中の人がこの一点になんかかなり集中し始めてる、うん、でもそれが起きるまではなんとか稼ごうみたいな、
はい、
このねノリが今世界の金融資本市場を覆ってる空気なんではないかと思われる今日この頃なんですが
そうですよね、まあ、いつ反転するのか。
そうそう、
今のままだと円高になりかねない部分もありますからね。
もうなんかあらゆるものがやっぱ変わるっていうような、うん、あのモードが変わる感じ、うん、ずっと続いてきたのが次の局面に入ってくっていうんで、うん、それはやっぱドキドキよりかヒヤヒヤなんでしょうね。
そうですね、うん、まあどうなるのか。でもこう花火が上がる楽しいドキドキ感もね、やっぱりこの夏は、まあ、
ドキドキになればいいんですけどね。
ですけどそちらも ね、
本当に、
うん、なるほど、どうなるのか。山ちゃんさん、作品をお送りくださいましてありがとうございました。さてこのベリタス川柳 3D では皆さんのご投稿をお待ちしています。7月のお題はボーナス、花火、七夕の3つです。この中からお好きなものを選んでいただいて一句ひねってみてください。
毎月番組内でご紹介した作品の中から、曽根さんが月刊賞を選びまして翌月の日経ベルタスに掲載します。ふるってご参加ください。
7月のお題は来週が最後となります。あなたのご投稿お待ちしています。ベリタミン E スペシャル。
アメリカの大学卒業式イケてる演説2014。
で今週はベリタミン E の特別編ということで豊福さんにアメリカの大学卒業式イケてる演説2014というテーマでお話しいただきます。実はこのアメリカの大学の卒業式、各界の著名人などが登壇してスピーチをすることがあるんですよね。あのスティーブ・ジョブズさんがスタンフォード大学の卒業式でスピーチしたStay hungry, stay foolish などは有名ですよね。で、1年ちょっと前に豊福さんにこのようなイケてる演説をご紹介していただきまして、その時には前 FRB 議長のバーナンキさん、彼のプリンストン大学での演説をご紹介いただいたんですよね。
そうでしたね。
はい、
まあ、アメリカのこの大学の卒業式っていうのは、まあ、正式には学位授与式、
はい、
コモンズメントっていうんですけれども、まあ、著名人によるいい話をね聞けることがたくさんあって、これがまあ卒業生にとっては最後の授業というか最後のレッスンみたいなことになると、で意外と感触のある話が多くて感動しちゃう人も結構いると。
そうですね、素敵な行事ですよね。
そうですよね、まあ、生徒もそうだし聞いてる親とか来賓の方々もなんかじわーっとくるようなね、
はい、
なんかあたかも自分が卒業するかのような気分になれる
う、はい、
そういうような、まあ、あの一種ような空気があるような、ことなんですけれども、
はい
はい、
で今日もそれをまたお聞きできるということで楽しみなんですけれども、ではタイトル通り、はい、イケてる演説2014紹介してもらえますか。
はい、まずはあのゼネラルモーターズ GM ですね、
はい、
この会社の最高経営責任者 CEO のメアリー・バーラさんっていう方がいらっしゃるんですが、
はい、
彼女がこのミシガン大学の卒業式で、した、演説、これ曽根さん読んでもらえますか。
わかりました、はい、友達や家族を大切にし親しい関係を保つようにしてください。良い時には一緒になって祝ってくれるだろうし、辛い時には相談に乗ってくれたり安らぎを与えたりもしてくれる。 人生というあなたの旅を真の価値あるものにしてくれるのはこの人たちなのですから。
そうなんですね。このバーラさんがまあ訴えているのは、まあ、あの家族とか友人とかっていうものの大切さ、価値観をちゃんと持ってくださいっていうことなんですけれども、まあ、大物経営者がこういうことを言うと改めて耳を傾けちゃう、傾聴に値する話みたいなんですね。ちなみにこのバーラさん、今年1月に GM の CEO に就任してるんですが、その直後にあの大量のリコールを決断していると。異常なリコールだったんですが、当然このアメリカの議会とかに呼び出されてボコボコにされて吊るし上げられると。じゃあやっぱりこのバーラさん自身がですね、おっしゃるように家族や友人に慰めてもらったかもしれないと、いうことなんでしょうかね、これは ね、
まあ、人生山あり谷ありですけど
ね、
一人じゃないってことですよ ね、
そうですね。
周りを見渡せばたくさんの人の、ね、力があって生かされてるわけですから。
家族友人大切にしてもうクローズな関係でいてくださいよという一つの、まあ、アドバイスだと思うんですね。
素敵ですね、はい。さあでは続いてはどなたのスピーチでしょう。はいはい、
次も女性ですが、この方確か去年も、取り上げたかもしれません。あの、Facebook のシェリル・サンドバーグ最高執行責任者 CEO ですね、
はい、
シティカレッジオブシカゴっていうところの卒業式の演説の一部ですね。じゃあこちらも曽根さんお願いします。
はい。あなたが人生でたどる道というのはあなたが確実にできることだけで決まるわけではないということをよく覚えておいてください。確実にできることをやるのはそんなに難しくないですよね。人生っていうのは難しいと思うことをやることによって決まっていくんだと思うんです。例えばみんなと違うことを考えている時にあえてそれを口に出す勇気、そしてみんなを説得していく力、こんなことが積み重なって人生って形作られていくと思うんです。
まあ、Facebook とかですね、こういう、まあ、あの新進気鋭の伸びている企業を引っ張っていくっていうリーダーっていうのはカリスマ色の強い方々が非常に多くて、まあ、ここの CEO のザッカーバックさんとかもそうなんですけれども、はい、冒頭でね曽根さんがちょっと触れた、アップルの、創業者のこうスティーブ・ジョブズさん、もうかつてこういう似たようなね、ことを卒業式のスピーチで語っていると、具体的に何を言ったかっていうと彼はこう言ってるんですね。時間を浪費するなと。何よりも重要なのは自分の心と直感を信じて追いかけ続けることだと、
はい、
要は難しいことにチャレンジしてくれと、そうするからこそ人間っていうのは磨かれていくんですよ。皆さん耳の穴をかっぽじって聞いてくださいみたいな話なんですが
そこまで言ってましたか
まあ、ちなみにこのスティーブ・ジョブスさんがね、
はい、
この、今言った自分の心と直感を信じて、追いかけ続けろと言った直後に来たのがあのかの有名な Stay Hungry, Stay Foolish というラインなんですね、
はい。そうですよね。チャレンジ精神を大事にして生きていく、はい、本当にこれも大切なことです。
はい、
さあその他ではちなみに経営者以外の方でイケてる演説をした方っていらっしゃるんですか？
もちろんね、いるんですね。あのアメリカは経営者だけじゃないですよね。例えばですね、あのファーストレディーのミッシェル・オバマさん、うん、大統領夫人ですね、
はい、
なんかは代表例だと思うんですが、ディラード大学という学校の卒業式で、彼女はこんなことを言ってるんですね、こちらもじゃあ曽根さんお願いできますか？
卒業生の皆さん、今から話すのはあなたたち卒業生のミッションについてです。常により高いところを目指してください。常に水準を上げるように、そして次の世代に分かるようにしてほしいのです。素晴らしい教育に勝る投資はないということを、あなたたちの子供たちが暮らす世界を見るのが今からもう楽しみでなりません。
ね、もうこれアメリカの大統領ですよね大統領自身じゃなくて ね、
うん、
もうより良い社会より良い世界を作っていきましょうよ、みたいなね、
将来のアメリカを考えて
よ、はい、もう高い教育を受けて、ね、その成果を社会に還元していきましょうと、そして生まれてくる子どもたちがね、教育というものの素晴らしさ、大切さを実感できるようにしましょうよと、 まあ、訴えてると、うん、最近のねちなみに世論調査で、はい、オバマ大統領旦那さん第二次世界大戦後で最悪の大統領というレッテルを貼られた調査があるんですけれども、
そうなんですか、
はい、こっちのねファーストレディのミッシェルの方はもう好感度抜群、もう引っ張りだこ、人気も根強くてどこに行ってもなんかもう拍手喝采で迎えられる、なかなかの人物なんですね。
そうですよね、素敵ですよね、はい、ミシェルさんね。さあそしてあとですね、はい、確か連邦準備理事会 FRB のイエレン議長もどこかで演説したと小耳に挟んだような記憶があるんですが、
さすがソネさん、
はい。
まあ、ベリタスでもね登場回数が何かと言えイエレン議長ですがね、
はい、
彼女はですね、ヤンキースタジアム、まあ、ニューヨークヤンキースのホームグラウンドですね、で開かれたニューヨークユニバーシティの卒業式に登壇していいこと言ってるんですね、これも、
はい。
まあ、あの FRB の議長はね世界の金融資本市場の番人みたいな極めて重要な存在じゃないですか、
はい、
だから、出血大サービスってイエレンさんの場合はあの3部作で紹介したいと思います。じゃあまずは一つ目の部分を曽根さん、読んでもらえますか。
はい。ここヤンキースタジアムはレッスンに適した場かもしれません。ルースやゲーリック、ディマジョたちにですら失敗はつきものでした。あなたもそうです。いつも成功することなんてありえません。私もそうでした。FRB の同僚らと共に世界経済を脅かす金融危機に頭を絞って立ち向かったわけですが、全てがうまくいったわけではありませんでした。
はい、まあ、あのイエレンさんが言ってる、方々の名前、まあ、聞き慣れない、名前だと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、サクッと説明するとですね、この、演説で、まあ、あのに出てきた人たちのいずれもね往年のニューヨークヤンキースのスター選手たちなんですね、
はい、
ルースっていうのはあのかのベーブ・ルース、
はい、
知ってると思うんですけれども、
はい
はい、ゲーリックというのはルー・ゲーリック選手、うん、まあ、あの日本でいうとなんかあのもう巨人の王貞治選手みたいな、あれぐらいのもう有名な花形選手だったんですね、
はい、
で最後のこのディマジオさん、ジョー・ディマジオ選手なんですけれども、あの女優のマリン・モンローさんの旦那さんとしても有名で、確か日本来たことあるんじゃなかったかな一緒に、
そうなんですね、うん、
っていうような、まあもう本当に巨人みたいな人たちも、
はい、
失敗してるつきものでいつも成功してるわけじゃないんだと、いうことを議長が言いたかったと。名選手でも失敗する卒業生諸君ね、あなた方も必ず失敗に直面しますという、こんな人生訓を、まあ、語ってるわけですね。それじゃあ、次のラインを曽根さんお願いします、
はい、成功するかどうかはその人の能力によって決まるとよく言われますよね。でも本当のところどうなんでしょう。長期的なゴールに向かって根気よく頑張り続けるような気概こそ成功の秘訣なのではないでしょうか。
はい、この失敗の後に議長が、卒業生たちに言い聞かしているのは、まあ、成功の秘訣ね。今度は、成功はね努力の賜物なんだと。能力、まあ、アビリティっていう言葉を議長使ったんですが、能力が左右するというのはとっても残念な神話なんですと、言ってるわけですね、気概を持って成し遂げてくださいと、まあ、そういうことを言ってると、じゃあそれでは最後の3つ目のラインを、曽根さんお願いします。
はい。追いかけているものに対して情熱的でいられればハードワークもそんなに苦にはならないでしょう。37年前に初めて FRB にやってきた時、私は FRB の使命を果たそうとする同僚たちの情熱に衝撃を受けたものです。情熱を感じられる仕事があるのならその仕事を追いかけなさい。もしあなたに情熱を持って追いかけられる目的があるのならその目的にあなた自身を捧げなさい。
はい、まあ、あのイエレンさんの言葉からも分かるようにですね、
はい、
まあ、議長は情熱を持ってアメリカ経済の舵取りと、それから金融システムの安定に、まあ、身を捧げているんですよと、まあ、本人もアピールしているようなところがあるんですが、まあこのね、あのちっちゃい人柄の良さそうな白髪のおばあちゃんなんですけれども、
う
ん、かなりね芯は太くて中に熱いものを、まあ、抱えているというわけなんですね。まあ、FRB って一体何やってるところなのっていうぐらいの 知識しかない卒業生も多分結構いたんじゃないかとは思うんですが、議長のメッセージをねしっかり汲み取った、政党諸君も多かったんじゃないかなと思いますね、はい、というわけでですね、はい、まあ、著名人による卒業式でのスピーチの一部をいくつか紹介したわけですが、なんか気づきました。
全部トータルでか聞いてですか、はい、気づいた。いやどれもこれも勇気をもらえるような言葉だなと、ね、自分の人生と重ねてね、思いましたけれど、何だろう、何か共通点があるんですか、
ちょっといろいろと、まあ、もちろんこれだけじゃなくて相当いろんなのを、まあ、見たりとかしたんですけども、はい、いいなと思ったラインを、まあ、いくつか選んでね、はい、紹介してるわけなんですが、これ全部ね女性なんです、今回。
そうでしたね、
女性なんですよ。
なぜ女性を取り上げたんですか。
分かんないけどいいこと言ってる。いやそれだけ、まあ、パワフルな方々が今アメリカを牛耳ってるってことなんでしょうかなって思って、確かねFacebook のシェリル・サンドバークさんだったかな、このスピーチの一部に、私のジェネレーションはできなかったって言ってるんですね。それは何かっていうと、この男性と女性が 50-50 になる社会、
はい、
だけどあなたたちの得にはなるかもしれない、その方向に向かって頑張ってくださいみたいなことを言ってるんですけども、スピーチの内容を選ぶとなんかあれ 8% 女性じゃないみたいなのにちょっと気づいてね、今のアメリカの社会のこの男女関係の、エンパワーメントっていうんですかね、こういうのの凄さっていうのを改めて感じたんですが、これからね社会に出ていく若者たちはね、どんな心構えを持っていればいいのか、まあ、こうなり名を挙げた人たちが自分たちの考えを率直に語ってるわけですね、
はい
はい、アメリカの卒業式のスピーチっていうのは聞いてて本当に勉強になりますよね、
はい、以上ベリタミン E スペシャル、今回はアメリカの大学卒業式イケてる演説2014をお届けしました。今週の日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。豊福さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、さあそれではここでメッセージをくださった方いらっしゃいますので、お名前だけでもご紹介しましょう。佐々木さん、馬宇太郎さん、知恵者猫さん、はい、他たくさんの方からメッセージいただきました。ありがとうございました。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの豊福博士と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は野村グループと日本経済新聞社の提供でお送りしました。